はい、ということで悩みを時短する東大式感情コントロール術の3回目の音声なんですけども、前回もお伝えした通りですね、この本結構シンプルな内容だよねっていうのはもう変わりないかなと思います。ただ一つ一つですね、やはりこう全体として物足りない印象ではあっても、これ東大生じゃなきゃ分かんないよねっていう、こうやっぱ情報が載っているので、そういうのに触れられるのは非常に価値があるなというふうに思いました。で、この本の中くらいにですね、東大にいると本当にいろんな人に出会います。正直な話、ずっと勉強しかしてこなかったと言ってる一般常識がない人もいます。ですがそういう人も全然受け入れられて大学生活を送っています。それはなぜかというと、東大生はみんな自分とは違う生き物と接することを厭わないからです。自分と違う生き物だからこそ勉強になる部分があると思って接しているわけですって書かれているんですよね。でね、これはその感情で脳のメモリを使わないっていうことを行うための大前提条件だと私は思っております。私は、年齢とともに ちょっと語弊あるんですけど、ちょっと時間がないのでこれで言っちゃいますけども、頭がいい人と関わる機会が増えてきたなと思うんです。例えば幼稚園とかはもう全然ダメダメ幼稚園で、もう、ダメダメって言っても地域の普通の私立幼稚園だったんですけど、特にそのお受験とかも全然ない、地域の公立の幼稚園に抽選で落ちちゃったから仕方なく有料のとこ行きましたってだけなんですけど、もうダメダメだったんですよ。もう先生とかも超適当。なんかもう私が友達っていうか同学年の子に物取られても見てても頑張れやみたいな、適当見てるだけっていう感じ。もうなあんまやらない幼稚園で、小学校はまあ言わずもがなもうって感じですね。多分、学歴は全てではないですけれども、みんな実家の家業を継ぐの人が多かったんで、例えば酒屋さんとか、飲食店とかを継ぐっていう子が多かったんで、多分高校卒業で終わる感じですかね、みんなっていう学校でした。で結構荒れてったんですよね。でちょっとこのままだとまずいなってことで、お金ないのに親が奮起しまして、私立の中高一貫校に入ったんですけども、私が知る限り当時都内の私立中学高校で一番学費が安いところだと思います。でここも結構進学校だったんで勉強はいっぱいしたんですけども、すごい頭がいい学校ってわけではない。でも私はたまたま幸運なことに推薦入学で千葉大学の薬科学部に入れて、ここはやっぱすごかったですね。めっちゃ頭がいい子が集まってて本当びっくりしました。こんなに今先生が言って意味不明なこと一発でお前ら理解してんのかみたいな頭のいい子がいっぱいいました。でその中で私も底辺だったんですけども、運よく就職はうまくいきまして、製薬会社に入った時に、世界グローバル企業だからいろんな国の同僚と話しますよね。めっちゃ頭いいんですよ、みんなもう、うわーみたいな、これが世界かみたいな頭の良さで、そこでも頑張って、底辺でしたけどね、やっぱり頑張ってたんだけども、たまたまいい師匠に会いましてですね、起業することになったわけですよね。したらやっぱ頭のネジが外れた頭のいい人たちがいっぱいいるわけですね。そんなこと思いつくんだみたいな、パソコン一つでそんなシステム作っちゃうんだっていう人にたくさん会えて、そこでも私底辺なんですけどね、やっぱ下の方にいるんですけども、でも頑張っているという感じです。なので年齢とともに頭がこう複雑に切れる人たちと会ってきたんですけども、やはりそこでも私はすごく感じるのが、やっぱ感情の振れ幅が大きい人っていうのは合わなくなってくるなと、合わなくなってくるっていうか見なくなるな、見かけなくなるなって思います、いつも。でこの今その東大の人はね、みんな自分と違うものとして接しているっていうのは、そのランクが上がれば上がるほど強く感じました。私もやっぱ中高の時とかは勉強できる子そこそこいたけど、やっぱりなんか同質結集が強かった。そういう女子校で思春期っていうのもあったかもしれないけれども、なんか違うものは違うっていう感じをすごくしてました。でも大学入ったらやっぱそれがすごくグッと薄まって、私結構変な子だったと思うんですけど、ユキは変だよね、別に気にならないけどみたいな雰囲気だったし、グローバルの製薬会社入ったらやっぱもうそんな感じでしたね。で私途中内視の まあ、言ってしまうと下請け企業みたいなところに入ったんですよね、2社目で。それ収入をガンと上げたかったからで、1000万出してくれるということなんでそこ行ったんですけども、そこはですねやっぱり言ってしまうとですね、社員の方の質があんまり良くなかったんですよね。もう、すごく大事な仕事っていうか、お客さんと打ち合わせがあって、その人がその配布資料を持ってんのに、すいません今日お腹痛いんで休みますとか言っちゃうような人がたくさんいる会社だったんですよね。でやっぱそこに行った時にはもう一気にですね、誰派なのかとかそういう話に一気に戻っちゃって、すごいびっくりしたんですよね。私人生において、あの時以上に働いてもあんなに体調崩すことはなかったってぐらい、やっぱ体に出てしまいましたね。すごいんですよ、こう何派なのかとか、誰主催の飲み会行ったとか、マジでやってるんですよ。本当にびっくりしたんですけど、なので本当に危険だなと思いました。でいつもね、みんないろいろ悩んでるんですよ。悩んでる、で変なことに感動したりするね、やっぱそこいうところにいる人は。なんかね、これはねやっぱ真理だなと思うんですよね。なので、この本に書かれている、ご自身がですね、東大生みたいな感覚じゃない社会に所属しているって自覚があるのであれば、この本丁寧に読んだ方がいいと思います。普段私がね、あだこだいろんな知識を言ってるので、そういうのが載ってなくて物足りなく感じるかもしれないけど、とても丁寧に書かれた内容だと思います。以上です。